一咕噜巴的样一大刚啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊
イランカラプテ、おはようございます。2020年9月13日、FM ニブタニ放送、愛称 FM ピパウシ第233回目の放送です。茅野茂の発案により開始されたミニ FM 局では、アイヌ語を交えてお送りし、進行は私、茅野史郎が担当いたします。録音により、恵庭市の FME 庭では毎週土曜日に、帯広市の FM イングでは第3日曜日に放送されます。FM イングと FM イニワでの放送の際には、インターネットラジオでも聞くことができます。イランカラプテートは、はじめましてあるいはこんにちはという意味の挨拶言葉です。2年前の9月6日、午前3時7分に、厚真町を震源とする胆振東部地震では震度7を記録しました。42名の命が失われました。ここ、平取町でも震度6弱を記録し、私が館長を務めている茅野茂二豚にアイヌ資料館は大きな被害を受けました。アイヌ語で9月はウレポケチュプと言います。それでは1時間お楽しみください。
イランカラプテ地域のニュースのコーナーです。本日一つ目のニュースは8月21日付北海道新聞より、ビラトリアイヌ工芸伝承館デシパ文様ペンダントリモートで制作。アイヌ工芸の PR を行うビラトリ町アイヌ工芸伝承館デシパはオンライン会議システム Zoom などを使い、アイヌ文様入りオリジナルペンダントの組み立てを楽しめるリモート体験サービスを始めた。スタッフと1対1で話しながらパーツを選ぶと自宅などに郵送される。希望者は制作指導もリモートで受けられ人気を集めそうだ。新型コロナウイルスで外出を自粛している人や遠方の人らに気軽にアイヌ工芸に触れてもらおうと、地域おこし協力隊員の上松由紀さん、ウレシパ職員の大石英二さんの2人が企画した。選ぶパーツは木製のペンダントトップ1点、紐1本、ビーズ5点、レーザー彫刻機でアイヌ文様が施されたトップは全10種類で、紐やビーズはさまざまな色から選択でき、組み立て手順書が同封される。アイヌ文様入りの木製コースターとアクリルストラップもつく。パーツ選びは予約制で、所要時間は30分から1時間程度。 Zoom または無料通信アプリ Discord を活用し、スタッフとアイヌ文様の特徴や町に伝わるアイヌ文化などについて話しながら楽しめる。またパーツが届いた後、同様に予約制で組み立て指導も受けられる。今後は体験メニューをペンダント以外にも広げたい考え。大石さんは、独自のアクセサリー作りを楽しんでもらえるようにしたい、広くアイヌ文化を知ってもらえればと話す。料金は2000円、ビラトリウレシパでご検索ください。本日2つ目のニュースは8月24日付北海道新聞より、伝統の船卸し今年も継承。アイヌ民族に伝わる伝統的な船卸しの儀式チプサンケ、チプは丸木舟、サンケはおろすの意味。このチプサンケが8月23日、ビラトリ町二豚に地区で行われた。神への祈りの儀式、カムイの実などが行われ、先人に思いを馳せた。チプサンケは古来伝わる技法で作られた船に魂を入れる儀式。ビラトリアイヌ協会などで作る実行委員会が主催し、今年で51回目。例年は観光客も参加して行われるが、今年は新型コロナウイルス感染防止のため、地元の関係者ら約100人のみが参加した。二豚にダム付近の猿川に設けられた船卸し場に、全長5から7メートル、 幅約1メートルの丸木舟3隻が用意された。参加者は感染対策で間隔を空けて乗り込み、雄大な景色を眺めながら約700メートルをゆったりと下った。実行委員長の貝澤守さんは、コロナ禍の中でも無事に開催できてよかった、地域を盛り上げ伝統を継承していきたいと話していた。本日3つ目のニュースは9月5日付北海道新聞より、死ぬ家美しさ知って、白老で9月11日から写真展。アイヌ民族の女性4人のボーカルグループマレウレウのメンバーマユンキキ、本名ハチヤマイさんが、アイヌ民族の女性が顔などに施す伝統的な入れ墨死ぬ家を自身の顔に化粧で再現し、ポートレート作品にした。美しさをたくさんの人に知ってほしいと、9月11日から胆振管内白老町内で写真展を開く。死ぬ家は女性が成人になる通過儀礼とされた伝統的な風習で、明治政府から事実上禁止された。マユンキキさんは、幼少期から死ぬ家を知っていたが、興味を持ったのはアイヌ民族の伝統文化を勉強し始めた約10年前。催しでペイントをしたら周囲に素敵だと言われて、もっと知りたくなったと話す。2018年からは旭川や釧路などを巡って、実際に死ぬ家を見たことがある人に話を聞き、写真を見せてもらった。自身も青色のアイライナーで再現するようになり、写真として残したいと親交がある東京在住の写真家池田博さんに撮影してもらった。写真展ではポートレート約10枚を含む約30枚を展示。指の付け根と手首には文献で学んだ実際の方法で死ぬ絵を自分で施し、施術の様子を記録した写真も並ぶ。マユンキキさんは、綺麗だと感じてもらえたら嬉しいと話している。会場は白老町大町さんの仕出し専門店創作一新の店舗だった場所。入場無料で9月22日までです。本日4つ目のニュースは9月8日付北海道新聞読者の声欄より、釧路市の山本英子さんの声をお届けします。ウポポイ差別投稿に対処。博物館は歴史や芸術、民族などに関する資料を収集、展示し、学ぶ場です。7月に胆振管内白老町に開業した国のアイヌ文化復興拠点、民族共生象徴空間ウポポイは、学ぶだけでなく生きたアイヌ文化に触れることができます。体験講習会場や体験交流ホールではアイヌ舞踊が上演されます。私も頼まれ、施設を訪れ、故郷に伝わる踊りの指導に当たりました。ここで働く若い人たちは、踊りを見せるだけではありません。演じる意味を考え、アイヌ語を勉強するなど、真剣に取り組んでいます。アイヌ民族でない人もいますが、アイヌ文化が好きで集まってきた志のある人たちです。ところが最近、インターネット上で、偽アイヌ、捏造のアイヌ文化、といった差別的な投稿が相次ぎ、こうした行いは信じられません。明治政府の強制的な同化政策で、暮らしや文化に多大な不利益を被ったアイヌ民族をこれ以上痛めつけないでほしい。国には言われのない誹謗中傷に責任を持って対処するようお願いしたい。本日最後のニュースは、9月10日付北海道新聞より、北海道厚労省今井氏ら4人。北海道は9月9日今年の同厚労省を、札幌市在住の元札幌医科大理事長学長の今井幸三氏、札幌市のアミノアップ会長の小砂健一氏、釧路管内弟子屈町在住写真家の水越武史氏、日高管内ブラトリ町在住アットゥシ・ジュヒーの職人の貝沢幸子氏の4人に送ると発表した。今井氏は殺医大の学長理事長として、道内の医学教育の振興に尽力、がんの最先端の研究医療などに取り組む東大医科学研究所附属病院の病院長を務めるなど、 がん研究の第一人者として功績を挙げた。コスナ氏は機能性食品開発のアミノアップを創業。動産食材を使ったサプリメントが海外市場から高評価を受けている。バイオ企業の新規事業を支援するなど、道内のバイオ産業の発展にも貢献した。水越氏は国内外の山岳や森林、氷河などを撮影し、1988年からは弟子屈町内に拠点を移した。写真集森林列島で1999年に土門賢章を受賞するなど、写真を通じて北海道の自然の魅力を世界に発信した。貝沢氏はアイヌ民族の伝統工芸品アットゥ氏の第一人者。伝統的な技法を守りつつも新たな手法を取り入れ、着物や帯に加え名刺入れやコースターなどを制作、アイヌ文化の普及伝承に貢献した。北海道厚労省は1969年に始まり、これまで厚労省162人、15団体、特別賞2人を表彰した。贈呈式はこの秋、札幌市内で行われる。以上が本日のニュースですが、四郎さん、コメントをお願いします。
はい、貝沢由紀子さんはですね、北海道厚労省受賞という、はい、とてもいいニュースが聞けてよかったなと思っています。本当におめでとうございます。
はい、ありがとうございました。担当は千石優子でした。
リノと
ケイスケの
ポンのポンの、
はい、アイヌ文化やアイヌ語をポンのポンのちょっとちょっと、紹介していく、コーナーです。今日はですね、チプサン家のことについて紹介していきたいと思います。はい、木村さん、チプサン家っていうのは、どういうものなんでしょうか、教えてください。
はい、アイヌ語でチプサン家とは、チプが船のことを指していて、サン家は下ろすという意味になりますので、船下ろしを意味しています。うん、古来から伝わる技法で作られた船の浸水の儀式です。猿川で行われる伝統的な行事で、アイヌの人々の生活習慣が忍ばれる行事になっています。例年、アイヌ文化の伝統行事の一つであるチプサン家を体験しようと、その時期になると二豚には多くの観光客の方が訪れてくれます。
はい、そういうお祭りなんですね。今年もチプサン家、先ほど仙石先生が言ってくれたニュースにもあったと思うんですけど、ですね、今年はこのコロナ禍の、中で、どういうふうに開催するかとなったんですけど、まあどういうふうになったんでしょうかね、木村さん。
はい、今年はコロナの影響もあって例年通りにはいかなかったのが現状です。で、今年は地元の人たちだけで儀式と古式舞踊の披露だけが行われました。
儀式と古式舞踊だけ。
はい、
はい、ありがとうございます。例年通りだと浸水の儀式や古式舞踊の他に何があるんでしょうか。
はい、例年通りだとチプサン家の本祭の他にも、開催前日には前夜祭というものを行っています。
お、
屋台があったり、盆踊りやアームレスリング大会、ビンゴ大会を行ったりしています。
おお、ビンゴ大会。
はい、ビンゴ大会では景品のほとんどが地元の方々から集めたもので、アイヌ文化に関わるものが、すごく豪華なものがたくさん景品として寄付されています。
おお、例えばどんなものがあるんですか。
ニブタニ板やニブタニアットゥシを使った作品があったり。
あららら。
温泉の無料券とか。
温泉の無料券。
和牛カレーとか。
和牛カレー。
アイヌ文化に関わるものとビラ取りに関わるものがたくさん景品として寄付されています。
あら、それは素晴らしいですね。他にはどんなのがあるんですか。
そしてもう一つメインとなっているのが、アイヌ式の結婚式であるウトムヌカラというものも例年は行っています。
アイヌ式の結婚式。
はい、 このウトムヌからは地元の人たちだけじゃなくて全国各地からたくさんの応募をいただいています、
うん、
今年も応募があってどなたがウトムヌからをやるかもう決定されていたんですけど、残念ながら新型コロナウイルスの関係で行うことができませんでした。
うん、そうですね。それは残念だったんですけど、また来年も、この事態が落ち着けば例年通りやっていこうという方針になっていると思うので、
はい、
期待していきたいと思います。
はい、
はい、木村さんありがとうございます。木村さんは、何年間ニビタにいるんでしたっけ？
はい、私は大学の4年間は札幌に行って大学生活を送っていたんですけど、その大学の4年間以外は二豚に行って暮らしています。
じゃあまあ大体10年ぐらいは、
はい、
うん、
いや10年以上
以上はいるんですね、
はい、
チプサンケの何が一番好きですか？
と小さい頃はやっぱりその前夜祭の盆踊りとかそういうビンゴ大会とかそういうことがすごく毎年楽しみだったんですけど、アイヌ文化を学ぶようになってからはそのなんでチプサンケをそういうふうに毎年大事に行っているのかとかを知ったので、そういうふうに何だろう、そういう楽しいことだけじゃなくてそういう伝統的なところにも目を向けてチプサンケに参加することができるようになったと思います。
はい、ありがとうございます。僕はですね、チプサンケの好きなところはやっぱりアームレスリングですね。僕はこの声だけでは伝わらないと思うんですけど、とっても筋肉質な男なんですよ。それでですね、
そうなんですね。
そうなんですよ。もうほんと骨まで見えちゃうぐらい腕が太いんですけど、まあアームレスリング大好きで、2回戦で大体負けちゃうんですけど、まあそれも景品が出るので、まあいっぱい観光客の皆さんも楽しめるお祭りですので、来年、お待ちしております、
はい、
どうぞよろしくお願いします。
お願いします。
はい、やいらいけれ
やいらいけれ
すゆぬからあんろ
すゆぬからあんろ。
カムイユからの紹介コーナーです。本日紹介する作品は、トランネヘカチ、空っぽ闇の子供の話の前半部分です。語り、石川義さん。録音、1975、昭和50年12月、茅野茂のアイヌ神話修正第3巻、カムイユから編3よりお聞きください。
死のにしばへこていねえ、おかんどへねえけ、で、ウコポサさんも浮かないね。ヘモカリンパ、おかいねえかちゃ、お心しめへかちゃ、お心は浮かんたね。ポロ、テケパッタ、おてきゃか、ネプカカリアスカイパッのポロ。ドエネ、アッポロそれから、話変わって。まな板、三景、たるパン景、たるこ、とこ、あこれへたち。まな板、三景、たるパン景、たるこ、とこ、わかたやん。まな板、三景、たるパン景、たるこ、とこ、いたかんあわ。まな板、三景、たるパン景、たるこ、とこ、あこれへたち、わかせとらんね。ナイタサンケタルパンケタルコトコソエネカソモキアイネナイタサンケタルパンケタルコトコミヤトスピシャコウコアニキワミヤマナイタサンケタルパンケタルコトコワカタエソエネまな板、三景、たる万景、たる子、とこ。これから話変わって、今度その暗算の方を読んだ。まな板、三景、たる万景、たる子、とこは、おのほう、わかたやん。まな板、三景、たる万景、たる子、とこ、いたか、ころか。まな板三景たるパン景たるこそこわかたいとらにあんこそ 马奈萨桑杰达班杰达古苏布伊诺贝卡阿布沙库阿尼阿提萨提马奈萨桑杰达班杰达古苏布アイヌパコシイノンペネコシェトシェシェカワカタカソモキノシェトシェシェカマナイタサンケタルパンケタルコソフイタカンカネマナイタサンケタルパンケタルコソフアパサミコスペマナイタサンケタルパンケタルコソフピシャコアニアキタキマナイタサンケタルパンケタルコソフアイノパコソシイコスペネコソモアカタマナイタサンケタルパンケタルコソフイタカンカネアキタキマナイタサンケタルパンケタルコソフアパサンタマナイタラチテワオカヒテマナイタサンケタルパンケタルコソフマナイタピシャコアニアキカキマナイタサンケタルパンケタルコソフアイノパコスマナイタネコノソモアカタマナイタサンケタルパンケタルコソフイタカンカネマナイタサンケタルパンケタルコソフピシャコアニマナイタアキカキマナイタサンケタルパンケタルコソフペトタシャナンヒケマナイタサンケタルパンケタルコソフプロペットゥサンタマナイタサンケタルパンケタルコソフスマオカキピシャコアニマナイタサンケタルパンケタルコソフアイノパコスマネコスマナイタサンケタルパンケタルコソフソモアカタイタカンカネマナイタサンケタルパンケタルコソフピシャコアニスマウタアオロアキチャマナイタサンケタルパンケタルコソフアリパトのネコロロアノニャッチェコルカテマポホトランネワバカテトランネコルカコサカヨカルワバカタレグエナコロアノアホニサンドエネネイロヤモクテコスペトッタサナコソペトッタニヤトサナカアンドエネピシャコカアンドエネノラアイノアナコアラリサンドエネオロアノチェプオタルチェプリキンペトッタチェプリキンコロイチャノイチェプオリキンウェイキンネバリキンコスアコレカチソメイチノカラアリイキアナそれからまたマナイタサンケタルパンケタルコソフアコルヘタチマナイタサンケタルパンケタルコソフソモアコルヘタチチノカルヤマナイタサンケタルパンケタルコソフイタカンキコロマナイタサンケタルパンケタルコソフエコルヘタチマナイタサンケタルパンケタルコソフアイノパコスオポネオチェポオポネエシチェポエチネコスマナイタサンケタルパンケタルコソフエチワカタカソモキノマナイタサンケタルパンケタルコソフエチシノチリ
それでは解説を行います。茅野茂のアイヌ神話修正第10巻の資料編166ページの解説を読ませていただきます。トランネヘカチ、空っぽ闇の子供の話。空っぽ闇とは北海道方言で骨押しにする怠け者という意味です。ある日、私は水汲みに行っておくれと息子に頼んだ。息子は嫌々ながらバケツとひしゃくを持ち、 動物や柱やまな板や石を叩き、その度に、お前はいいな、水汲みに行かなくて、と愚痴をこぼしながら出て行った。それっきり息子が戻らないので、川を遡上してきたマスの群れに行方を尋ね、次にやってきたアメマスの群れに行方を尋ねるが、悪口を言ったからと言って教えてくれない。私が泣いていると、今度は鮭の群れがやってきて、お前の息子は私たちに神の魚と名付けてくれたから教えてあげよう。息子は何にでも悪口を言って殴りつけたので、怒った神々から罰を受けて、月の神のところに追いやられてしまったのだよ。という。だから、子供たちを怠けることなく一生懸命に働くものだよ。と、怠け者の子供の母親が語った。月の中には、神の罰を受けた子供が、バケツと柄杓を持って手を広げて立っているということや、春に川を遡上する魚の順序、怠けてはいけないということなど、たくさんの教えが盛り込まれている。本日は、マスの群れに息子の行方を尋ねるところまでの前半部分の音声をお聞きいただきました。トランネヘカチ、空っぽ闇の子供の話の解説を終わります。以上で、カムイユからの紹介コーナーを終わります。担当は植松由紀でした。
茅野茂、二部谷アイヌ資料館からのお知らせです。1993年に開設された当館では、茅野茂が収集し、国の重要有形民族文化財に指定された202点を含む4000点余りのアイヌ民具を展示しています。2階には、茅野が世界の少数先住民族と交流する中で、寄贈されたり入手したりした世界各地の民芸品も展示しております。また、茅野茂継承コーナーを設けており、書斎の様子も再現しております。館内では、茅野がテープレコーダーを背負って、往年の淵江歌詞を訪ね収録した交渉文芸を聞いたり、アイヌ文化の再現ドキュメンタリーを見たりすることもでき、五感でアイヌ文化を堪能していただけます。館長在館時には、ご要望に応じ、館内の様子をご案内することもできます。町立アイヌ文化博物館、ビラトリ温泉ゆからとともにお立ち寄りください。
今、ビラトリはポロンのアップアシ、大雨が降っていますが、FM ティパウシ、リスナーの皆さん、いらんからプテ、木村文夫の言いたい放題の時間です。白老いウポポイ開業について、賛否あるようですので、参考のために私もウポポイを見学してきましたが、これがアイヌの望んだものだったのでしょうか。日本政府の対外向けパフォーマンス、オリンピック、パラリンピックを意識した国の思惑に利用するために、巧妙に北海道アイヌ協会を籠絡し、民族共生象徴空間、ウポポイが白老に開業しましたが、この民族象徴空間には違和感を覚えます。そもそもの間違いは、アイヌへの歴史認識の欠如している和人のスタンスで描いたのが問題ではないでしょうか。ウポポイのアイヌ展示品、イベントは誰もが素晴らしいと感じたはずです。しかし、入り口から入場券売り場までの
アプローチが問題です。作った設計した人間和人は得意満面だそうですが、アイヌ文化からは随分下手だっています。ウポポイはアイヌ文化発信センターです。アイヌ文化を知らない人、普通の和人や外国人からは素晴らしいですね、アイヌ文化はと言われるかもしれませんが、でもアイヌ文化ではありません。現状ではウポポイは嘘のアイヌ文化を発信していることになります。アイヌにも世界に通用する素晴らしいデザイナー等は多くいます。私個人的には将来はアイヌのデザイナーによりアプローチ部分を早く作り直すべきと考えています。アイヌが主体性を持って関われなかったがゆえに200億円もの税金を投入し、慰霊施設を含めストーリー性に欠けたリアル感のない薄っぺらな箱物になってしまったのではないでしょうか。今の腐った日本政治、どこかの誰かが懐を癒すがためにアイヌを利用した箱物だったのではと疑いを消すことはできません。誰かの名言を拝借すると、このコタンはウポポイではなくウソポイと。私も同感です。アイヌが主体的に関わられないこの建物にはリピーターは望めないのではと危惧しています。さて、私がウソポイと言いたくなる一つには、尊厳ある慰霊施設と称する欺瞞に満ちた馬鹿げた施設にあります。日本政府がどういい作ろうと不法不当に連れてこられたアイヌ遺骨、人権、さまよえる魂にとってはコンクリートの牢獄です。北海道アイヌ協会は政府、学者たちとどんな約束と何を求めて、私たちの敬愛する先人の遺体、人権、尊厳を人質として預けたのか。ウポポイ開業にも問題は多々ありますが、諸悪の根源は遺骨の盗掘という大罪を犯したにもかかわらず、今後も研究しようと企てる国、人手なしの大学、特にアイヌの人権を無視する東京大学には強い強い怒りを覚えます。違法に盗掘持ち去られた中には、埋葬後間もない脳みそが垂れ落ち、肉片のついた遺体をも持ち去るという獣にも劣る非人道的な行為もあったと、学問の暴力でおなじみの著者植木哲也春風社にも書かれてあります。私の怒りはウポポイの尊厳ある慰霊施設と称する馬鹿げた箱物も去ることながら、私たちの尊敬する先人たちの遺骨、人権、尊厳に対する国、十二大学の不正義にあります。遺骨返還に対して十二大学の対応は様々ですが、東京大学のネノアンアイヌ、人としての仁義をわきまえない輩たちには怒りを通り越し呆れるばかりです。さて、私の怒りの核心に触れてみましょう。8月21日の NHK の放送では、東京大学から返還地域へのトラック便で先人たちの遺骨を運ぶシーンが映されていました。 先人たちに敬意を示さない、人権を無視した何とも屈辱的なシーンでしょう。研究で散々利用し、アイヌを踏みつけにしてきた挙句に、遺骨に対して敬意を示さない、人として恥ずべき行為です。東京大学の人としての恥ずべき行為は他にもあります。研究者たちは実験用動物たち、モルモットの供養さえはしますが、研究目的で違法に拉致、集約しているアイヌ遺骨の慰霊さえはしていないと言われていますが、アイヌはモルモット以下なのか、アイヌを侮辱したふざけた話ではないでしょうか。何度も何度も言い続けています。これが学問の後方にいる者たちの取るべき姿なのでしょうか。東京大学の将来、いや、日本国の先行きが危ぶまれます。ちなみに世界大学ランキングでは、イギリス、オックスフォード大が1位、東大が35位、京大が45と世界から遅れを取っています。なぜなのでしょうか。ウポポイの尊厳ある慰霊施設と称する建物には未だに生まれ故郷に帰れないで、千体以上もの先人たちの魂がさまよい続け、遺骨、人権、尊厳が集約されていますが、政府の嘘、詭弁、ごまかしにて今後も研究させたい思惑が透けて見えてきます。その証拠に、未だに慰霊施設には、アイヌ遺骨がたどらされてきた歴史的経緯を明記する動きが見えません。狡猾な国、大学は今もなお遺骨の研究を企んでいます。アイヌ民族をどこまで侮辱するのか、私の怒りは収まりません。最後に、今ネット上でアイヌへの歴史認識のない無知な馬鹿者たちが、ウポポイで頑張っているアイヌたちへの誹謗中傷が横行しているようですので、一言言っておきます。150人の従業員中、アイヌは2割程度で、上部は日本人です。捏造、事件というのは、日本人のお箱です。アイヌを利用してできたこの施設、200億もの大金がどう流れたのか、不確かな情報で訳もわからずに、ネット上でわめいているその悪い頭と目、耳で実態を確認することで、己の愚かさを認識することができます。木村文夫の言いたい放題の時間でした。やれきれ。
おつたぬ、小松和弘ころ、アイヌプリオルシペネ、ルエネ。いかたい、半径ウシケタ、ツイマウシケタ、FM ピパウシヌワウンコレ、インネウタラ、エチイワンケのエチオカイヤ。次は、小松和弘のアイヌ文化にまつわる小話の時間です。お久しぶりです。近くで、そして、遠くで、FM プラッシュをお聞きの多くの皆様、お元気でいらっしゃいましたか？クワニアナ、ビラトリ町立春子小学校エサパネクル小松和弘アリクレヘアン、春子小学校校長の小松と申します。よろしくお願いいたします。
今日は毎年秋分の日に新日高町で開催される釈迦院法要祭の話をしようと思います。日高東部のアイヌの人たちは釈迦院イチャルパと呼んでいたりもいたします。アイヌ語を辞典を見ますと、イチャルパとは先祖のためにお供えをまくという意味の自動詞で、まあ先祖供養のことを言います。皆さん、釈迦院というアイヌの方をご存知でしょうか。この釈迦院という人は350年ほど前に松前藩と戦ったアイヌのリーダーですね。私が最近読んだアイヌの真実という本から釈迦院の戦いを簡単に紹介してみたいと思います。西暦でいうと1650年頃、今の新日高町の静内川を境とした東のアイヌと西のアイヌが両番をめぐって対立していたそうです。まあ、その頃お互いのアイヌのリーダーがですね、殺害されるという事件もあったそうです。それから西のアイヌの人たちは松前藩に助けを求めました。残念ながら松前藩には断られてしまい、さらに悪いことに助けを求めたアイヌの人は帰る途中病気になってしまって病死してしまいました。これが松前藩が毒殺したとアイヌ側に伝わり、これを発端に1669年東西のアイヌが団結し、松前藩とアイヌの間で戦いが始まったそうです。ところが松前藩の鉄砲隊の威力にアイヌは最終的に圧倒されて、劣勢になったアイヌ側のリーダーの釈迦院は今のニーカップ町で和睦に臨み、主演の席で騙し討ちにされてしまいました。その釈迦院を偲んで毎年9月の秋分の日に先祖供養の儀式が行われているわけです。私が釈迦院の話を読むと、昔参議院議員の茅野茂さんが公の周辺の席で酒を飲んでも酒に飲まれてはいかのですと言っていたのをよく思い出します。教訓ですね。さて、歴史に残るアイヌのリーダーの名前にインとかで終わる名前をよく目にしませんか。コシャマイン、チモコタイン、ハシタイン、シャクシャイン、カモクタイン、これらは皆歴史に残るアイヌのリーダーです。このイン、まあ、アインはどうやらアイヌを意味しているようですね。アイヌ語ではアイヌとは神や動物に対する人を表したり、女性に対する男性を表したり、和人に対するアイヌ民族であったり、またお父さんや夫を表したりします。おそらくその人の人柄を表す男性の名前に付けられた言葉だと思います。釈迦院法要祭の話に戻りますが、今年で74回目を迎えるそうです。 戦争が終わって75年が経ったところなので、戦後すぐ始まったことになりますね。釈迦院保養祭には、全土全国、外国からアイヌ文化に興味を持つ人が集まります。当日は、午前中にイチャルパという先祖供養の儀式などがあります。そしてお昼は鮭の料理や稲きびご飯が提供されます。私も何年も参加しますけども、ここの鮭がとても美味しいんですよね。午後は各地の保存会の芸能交流会が催され、交流会の最後にそこで、ポロリムセ、大きな和踊りが行われます。また夜には屋内で、アイヌの皆さんの懇親会が開かれています。民族文化の伝承の大切な機会となっています。各地の保存会がたくさん参加しています。これだけ、たくさん一度に会することはまずないと思います。アイヌの古式舞踊に興味関心のある方は、ぜひ、見に来られるといいと思います。ちなみに、私も毎年参加していまして、私も保存会のメンバーとして、今年で出演が25回目となります。昔は、アイヌの古式舞踊は、仕事や儀式や何かで人が集まった時に居合わせた人たちはみんなで歌ったり踊ったりして楽しんだものだと聞いています。アイヌの古式舞踊の素晴らしさは、仲間さえ集まればいつでもどこでも歌で、楽器伴奏もなく、できること、それからパフォーマンスとしての自由さがあり、お互いが心一つに調和しながら踊るところかなと私は思っています。さて、35年ぐらい前に釈迦院保養祭に参加した知り合いの話を聞いたことがあります。昔の夜の懇親会では、それぞれの保存会のお年寄りが、自分の持ち歌を代わる代わる歌って、みんなでですね、ヘトヘトになるまで踊って、夜通しアイヌの歌と踊りで盛り上がったものだと聞いています。私が保存会に参加し始めた頃、昔の保存会の方々は、歌が聞こえてくると血が騒ぐんだよねとよく言っていたのを覚えています。私が参加して数年して、釈迦院保養祭の懇親会もいつの間にか余興にカラオケが入り、変わってきました。平成の時代にカラオケが普及し、いつの間にか私たちの生活様式や娯楽のあり方も変わってしまった現在、仕方のないことなのかもしれません。時代の流れもあって、アイヌの古式舞はみんなで楽しむ踊りから見せる踊りへと変わってきているように思います。私が親しくしている様似町の民族文化保存会の会長の熊谷かねさんという人がいるんですけども、熊谷さんは、お遊びでやりたいのよね、とよく言っています。お遊びで、アイヌの歌や踊りが難しい時代になってしまいましたが、またそんな時代がやってくるといいものだな、と私は思って、います。そこで最後に、イベントの最後に行われるポロリムセ、大きな和踊りの話を して終わろうと思います。アイヌの古式舞ポリリミュセは大きな輪になって時計回りで踊ります。北海道の盆踊り、子供盆踊り歌、北海盆歌の盆踊りは大きな輪になって踊りますけども、反時計回りで踊ることが多いようですね。まあ、反対回りになります。ポロリムセは誰でも周りで手を叩いて輪に加わることができます。盆踊りよりとってもシンプルです。アイヌ民族のイベント、シャクシャイン保養祭など飲みに行った方はぜひ輪に加わってみてください。ハメニア君、タンチュプター、パクノカクイエ、イヤイライケレ。それでは、今月の私の話はここまでです。ありがとうございました。シネチェ、シカマレの、カンナスイ、エフェムピパーシー、ヌワウンコレ、ヤナニ。また、相変わらずおいて、エフェムピパーシーを聞いてくださいね。スイ、ウヌカランロ、またお会いしましょう。
第233回目の最後のコーナーです。本日の感想を聞いてみたいと思います。まず先ほどポンノポンノというコーナーで出ていただいた、原田君に感想を聞いてみたいと思います。はい、どうぞ。
はい、ですね、今月のラジオのところで一番興味深いなと思ったのが、地域のニュースのコーナーのところでですね、ウポポイの、まあ、賛否両論のところがあったと思います。そうですね、やっぱり僕も、思うのは、まあ、別に何を思ってもいいと思うんですけど、それを気軽に SNS などを使ってですね、なんて言えばいいんですかね、ちょっと人を傷つけるような言葉を、容易に使って発信しちゃうのは、まあ、本当に良くないことだなと思いますので、まあ、これを何て言えばいいんですか、そうですね、できればまあ、人を褒め称えられるような社会になっていければいいんじゃないかなというふうにポワポワと思いました。
はい、それではリノさんに感想を聞いてみたいと思います。はい、よろしくお願いします。
はい、私も地域のニュースのコーナーで、まあ、私たちのポンノポンノでも言わせてもらったんですけど、チップサン家のことを話して、なんかやっぱり今年は例年と比べてちょっと静かだったなっていうふうに思って、ちょっと寂しかったなっていう思いもあったんですけど、逆になんかこんなに地元の人たちだけでおごそかにできたチップサン家は初めてだっていうふうに地元の人たちも言っていて、こんなバタバタしてないゆったりしたチップサン家も味わえてよかったなっていうふうに地元の人たちは言ってたので、まあ、来年はいつも通り盛大にできたらいいですけど、まあ、今年も今年でよかったのかなっていうふうに思いました。以上です。
はい、ありがとうございました。それでは次にですね、上松さんにお話を聞いてみたいと思います。上松さん、お願いします。
そうですね、ちょっと地域のニュースのところ一番目に、ちょっと私のその私というか、私が主に私とそのブレシパのですね、管理人の方大石さんが主にやってる アイヌ文様のペンダントのリモート体験ですね、の紹介をしていただいて、ちょっと少し照れるというか、ありがとうございます。ちょっと宣伝のようにやってしまうんですけれど、アイヌ文様のペンダントリモートでの体験も行っておりますが、現地でのセルフ体験も行っております。セルフ体験の方がですね、半額の1000円となっております。でもその代わりちょっとおまけはつかないんですけれど、現地に来れる方は現地でセルフ体験、リモートでしか来れないという方は、リモートでアイヌ文様のペンダント作成体験、ぜひ、解説も一緒にしながらやってまいりますので、面白そうだなと思った方は、ぜひ、ウレシパのホームページのお問い合わせフォーム、または、電話の方からですね、ご連絡いただければと思います。よろしくお願いします。ちょっと宣伝になっちゃいました。はい、以上です。
はい、ありがとうございます。今日はですね、木村文夫の言いたい放題、小松先生の、アイヌの文化にまつわる小話、それと、ポンノポンノ、リノとケイスケのポンノポンノというコーナー、いろいろありましたけれども、あとニュースなど盛りだくさんで、お送りしました。まあ、これからもですね、この FM ピパウチは若い人たちの力を借りながら、続けてまいります。新しいコーナーもなんか刺激があっていいなと私も思っています。ですから原田さんとリノさんにはこれからも一生懸命頑張ってほしいなというのを期待しておりますので、ぜひとも頑張ってください。ネタいろいろ仕込んでくださいね。じゃあ原田さんからちょっとだけ一言だけ意気込みをお聞かせください。
意気込み。はい。そうですね、こんなにいいコーナーを持たせてもらって非常に恐縮なんですけど、ですね、最近はアイヌ文化関連のことをメインに話しているんですけど、まあ、今後はですね、アイヌ語を、まあ、5分くらい使ってアイヌ語講座みたいなのをやっていけたらなと思っております。どうぞよろしくお願いします。
はい、ありがとうございます。意気込みも聞けましたので今後を期待しております。まあ、なんせこのラジオというのは言葉で勝負ですからね、うん、言葉でしかできないというのはちょっとね、難しいんですけど、そこがまた面白いところでもあるというふうに思っております。
はい、
それでは FM ピパウシからのお知らせを千石さんからお願いいたします。
はい、 FM ピパウシからのお知らせです。 FM 二部谷放送愛称 FM ピパウシは月に1回主に第2日曜日ビラトリ町二部谷より76.1MHz でお送りしています。 FM ピパウシでご検索いただきますとインターネットでダウンロードしいつでもお聞きいただけます。また録音により帯広市の FM ウィングでは 76.1MHz で第3日曜日に放送中、恵庭市の FM e 庭では 77.8MHz で毎週土曜日に放送中、これらの放送局もインターネットラジオでお聞きいただけます。さてFM ピパウシでは皆様からのご意見ご感想、その他ラジオで流してほしいニュースなどお便りをお待ちしております。ホームページの方から電子メールでお送りいただくか、お手紙おはがきなどをお送りください。お便りの宛先は郵便番号 055-0101 北海道猿郡ビラトリ町二部谷二部谷子ども図書館宛 FM ピパウシまでお寄せください。
FM ピパウシ第233回目の放送もお別れとなります。次回は10月11日の午前11時から正午までです。次回もお楽しみに。
いやいらいけれYeah.
ピアピアピアピアピア